皆さんこんにちは。京都府建築士会の小田木陽子です。1月17日今日は震災の、いろんなイベントが街中でいろいろ行われていたかと思いますけれども、今日は、コラボレーションということで今月はテーマを決めまして、いろんなゲストの方にお話を聞いているんですけれども、夜中に私テレビを見てましたら、よくテレビ通販とかありますね、あれで運動させる DVD が売ってたりしますよね。で、それで見てたら、今、ヒップホップダンスなんですね。で、あれもよう考えたら、ただ、なんかこう、ダンスして運動するだけじゃなくて、なんかとこう、組み合わせて、なんか、うまいこと乗せられてやってるっていうのが、次から次へと変わって、あ、これもコラボレーションなんや、なんて思いながら見てたんですけれども、江坂さんはなんか運動されてるんですよね。
そうですね、単純に走ったりとか、泳いだりとか、単純なのが多いですけど、最近は。
なんか、ビリーズブートキャンプとかね、はい、その後にはコアリズムってラテン系ダンスが、はい、セットになったやつとか、
はい、
で、今度はヒップホップらしいですよ。
ああ、そうですか。
ああ、なるほどなと思って、思っていた次第です。今日はどんな話が聞けるでしょうか。お楽しみに。ただいま参上のコーナーです。本日は、吉川染匠株式会社の吉川博也さんにお越しいただきました。吉川さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
なぜ吉川さんにお越しいただいたかと言いますと、吉川染匠さん、染匠ということで、友禅染めの染匠さんということですね。
は
い、
そうですね。
で、友禅染めの吉川さんと、モラビト、
はい、
バッグのブランドのモラビトと言った方がいいのかもしれないんですけれども、そちらとコラボレーションを行ったということで、これはぜひお話を聞きたいなということでお越しいただいたんですけれども、
はい、
まず、染匠。
はい、
一言言いますとも、なかなか実はあんまり聞くんですけれども、何をされているのかというのがなかなか私自身存じ上げないというか、ぜひ教えていただきたいんですけれども。
はい、そうですね、染匠とはね、字のごとく染めの匠と書きます。手書き友禅の私は染匠なんですが、着物ができるまでに、京都の場合は工程が20工程ぐらいございまして、
はい、
でそれぞれその工程の職人はそのスペシャリストなんですね。例えばその下絵っていうものから始まるんですけど、下絵師は下絵だけ、その次に今度は糸目師というところ行くんですけど、糸目師っていうのはその糸目という線を描くだけ、
はい、
そしてその柄ができたところに今度は布施という工程があるんですけど、布施という職人が布施は布施だけという形、
色をのせるんですか。
柄の中に染料を入れたくない場合にそこを伏せるんですよね。
伏せ、はい、はい、
で全体に、次に今度はその生地全体を染めて、グランドを染める、これ引き染めというところが、引き染めのグランドだけを染めると、その後に今度は蒸しという工程になって色を定着させて、でその後次に差し友禅っていういわゆる、主役になるんですけど、差し友禅師が友禅をすると、その模様の中だけを塗ると、でまた蒸しで色を定着させて、これから今度は後工程で、例えば金彩師というところで今度金でお化粧をして、
なるほどね、
で京刺繍で
どんどんどんどん上げていく、
で完成形までそのいわゆる全体のデザインと、それとその生産管理、商品管理をする役目が染匠という立場ですね。はい、
つまり全ての工程に職人さんと話をして、どうなってますか、いう形でちゃんと流してもらわなあかんし、
そうですね、
そのクオリティをこうしてください、ああしてくださいっていうこともお願いをしながらという。
そうです。で今の着物というてもね、やっぱりそのファッションの一部ですんで、やっぱり今の現代空間にマッチするような配色であるとか、今の女性がどういう形になれば感動してくれるかなとかいうことに対して、やっぱりアンテナを張ってなあかん、
なるほどね、
そういう役割だと僕は染匠というのを思ってますね。
そういったお仕事だからというべきなんですかね、その村人と、はい、あのお仕事をされるということになったんですけれども、うん、そもそも吉川千章さん、あの吉川さん4代目ということで、
はいはいはい、
着物の環境にはもう小さい頃が随分
そうですね、まあまあ生まれた頃から僕のおじいちゃん4代目4代目やっていつも言ってましたし、うん、ほんでまあその時子供やし何も意識してませんでしたけども、まあまあその振り返るとその辺にあの探問がこう転がってたという環境には今の仕事からすると恵まれてたかもしれませんね、
うん、
は
い、だからそういういろんな要素がもういろんな引き出しがもうずっとあるんでしょうね。
知らんとうちに育ってたんやったら、まあ、それは僕にとっては非常に有利なことだったかもしれませんね。はい、
それで、教えていただきたいんですけれども、その、うん、モラビト、バッグですけれども、はい、バッグとかジュエリーとかですかね、お話に行くところ、うん、まずイタリアに行かれたんですってね。
あのね、結局ね、僕がイタリア行ったのは今から5、6年前になるんですが、
はい、
あのその当時ね、今でこそね、例えばその和文化であるとか、その和柄のデザインであるとかね、例えばその和のテイストをその T シャツにしたものが流行ってるだとか、
若い人が和がおしゃれっていう、
はいはいはい、若い人がその和を認めてくれてる今現在なんですけど、
はい、
その頃は全然そんなことなくって、
うん、
あのいわゆる僕らの友禅というのはやっぱり手で作るもんですので、
はい、
職人さんがえっちらおっちらほんまに一生懸命作ってくれるもんですので、どうしてもその高くなるんですよね、
うん、
でこの高いっていうのは値段だけが高いんではなく、やっぱりそこに本物の価値観を、うん、やっぱり今の日本の人にこうもっぺん気づいてほしいと。日本の手作業の素晴らしさであるとか、それがまあ世界におけるその日本の技術っていう高さですかね、文化の高さということを日本人がもう一度気づく方法はどうしたらあんやろうと思った時にね、
うん、
例えば僕の友禅はいいんですいいんですって言うてもなかなか分かっていただけないと、うん、
はい、
そしたらやっぱりその一旦友禅の形から離れて、あ、着物の形から離れて、なんか違う形で、しかもその日本じゃない、あの例えば青い目をした人が、うん、うわこれ綺麗やねすごいねっていうふうに、言うていただくと、
うん、
そこから追っつけて日本人の人がまた、ああなるほどなと分かってもらえへんかな、そういう循環が生まれへんかなという思いで、イタリアにあの家具インテリアですね、
家具ですか、
室内装飾、
はい、
という形に変えて、まあ、あの
出店を
というかしたんですけどね、
そこでじゃあ、あの友禅を当然使われてということですけれども、どういったものを出されたんですか。
あのいわゆる漆 の, あの、まあ、パーテーションを作ったんですが、
はい、
漆職人さんに協力を得まして、まあ、漆塗りと共有禅 の,、まあその融合的なパーテーションを作ったんですけど、
うん、はい、うん、そのパーテーションを出してるんだけれども、友禅を見て、うん、あのこれはいいぞと言っていただいたということですね、う
ん、いやそこでは全然結果が出なくって、非常にそのなんていうんですかね、心身ともに疲れて帰ってきた
そうですかそれででも海外にそういうことで持っていったということで、その場ではじゃあそれなりになんか道を見つけられたと。
いや道は全然見つからず、
おっとい
わゆる自分に対してこう、はい、なんですか、ま、負けたなみたいな、
うーん、
そういう傷を背負って帰ってきたんですけど、
うん、
ただあのこのままでは終わりたくないなっていう思いで、それでなんかインテリアでは難しいかなと、
うん、
じゃあ違うものって何やろ
う、うん、
ね、やっぱ洋服で一遍やってみようということで、はい、それで今度は洋服をその友禅の生地を使ってね、しかも今までにあるようなものではダメなんで、
うん、今の若者それは色柄的に
とかそうやし、うん、その見せ方であるとか、うん、場面の構成であるとか、うん、そういうことを考えて、まあ、洋服とした形で今度はパリに持ってたんですけどね、
うん、
はい、
で随分着物と洋服やったらまだ近いですね、家具よりは。
まあ近いです、だそれぞれあの難しいところもあるんですけど、ただやっぱりあのこれは友禅や境にいいでしょうっていうような循環ではなかなかダメだと思って、
うん、
いや可愛いねとかかっこいいなっていう、どうしたんの、いや実はこれは友禅という技法で作ってあるんですよっていうような流れやと、
うん、
多分その定着していくやろうな。
あ、もういきなり友禅っていうのは知っといてもらわな困るっていうんじゃなくて、 って、うん、もう本当に見たらわかるでしょっていう、
そういうデザインであるか、うんうん、いわゆるそのそこに融合をしたデザイン的にきちっとした融合性がないと、
うん、
整合性がないと多分その
受け入れてもらえへん、
受け入れてもらえへんやろなと。
それでパリに行かれました、はいはい、でそれでどういった形で進んでいったんですか。
ね、アトモスフェールっていうでね、
はい、
いわゆるパリコレのウィークに世界中のバイヤーと世界中のジャーナリストが集まるんですね、パリに、うん、でそこにいろんなその日本一が行われまして、僕はアトモスフェールと入ったんですけど、
はい、
これもなかなかね、そのいわゆる日本一に入るのも審査が厳しくって、
そうですよね、
ただ日本の友禅を作った技術っていうところらへんがキャッチやったみたく、うん、うまいこと入れていただいてね、
うん、
でそこで日本一の中で、まあ、展示会を開いたんですけど、そこで村人のデザイナーが来てまして、
うん、
いっぺんやらへんかというお声掛けをいただいたっていうのが慣れそれなんですけどね、
うん、バックっていう形で取り入れたいということで来られたわけですよね。
いや、初めはね、おっかなびっくりっていうか、うん、興味本位っていうか、
うん、
村人っていうのは非常に京都の友禅に似てましたね、
うん、
村人のモットーっていうのは手縫いにこだわっていると、
うん、
いわゆる今カバンっていうのはもう90何パーセントミシンで縫うんですが、
はい、
村人はフランスの中でも、まあ、エルメスとマテリアルではその負けてへんぐらいの地位があって、手縫いにこだわったブランドなんですね、
うん、で職人さんの本当に一つ一つの手仕事で、
そうですそうです、はい、それもいわゆる素材にもこだわってまして、黒子が非常に有名なんですけど、
はい、
それも黒子でも普通の黒子ではなく、その黒子の鱗がね、
はい、
左右対称のきちっと目を目が揃ったもしか使わへんっていうね、
高そう
そういうこだわりを持ったブランドなので、
はい、
なかなかそういうブランドやからこそ苦労しておられる部分がね、
うん、
ありますし、
はい、
うん、それがその僕らのその京都の友禅の苦労している部分と少しリンクするところがあってね、なんか非常にお互いの気持ちがこう通じ合ったっていうか、そこで、まあ、僕は英語もフランス語もよう喋らへんのですけど、なんとかかんとかこう気持ちで伝わって、そういうコラボレーションをするという運びになったんですけど、
ね、はい、最初に持っていかれたサンプルが菊の花と桜の花 の布を持っていかれたとお聞きしたんですけれども、
うんうん、
それはもうそのままこれでいこうっていう形になったんですか。
いやいや、テレビで撮っていただいたんですけど、まあまあ、あれには映ってへん部分でいっぱいその失敗はいっぱいありましたね。あれはうまいこと整理してくれてはるんですけど、いろんなもん作りました。いろんなもん作りました中で、まあ、ああいう形まで行ったんですけども。
あちらの手仕事でその友禅のこの布を作られる方も職人さんたちがいっぱい作られていると思うんですけれども、
うんうんうん、
その作られていくことになるわけですけれども、うん、その苦労なんかをちょっと教えていただきたいんですけれどもね。
いや、やっぱり、うん、そのフランスの職人も非常に誇り高き職人ですので、うん、自分の技術にもものすごく自信と誇りを持ってますし、でまた僕は手書きの友禅の生地を持って行ったんですが、その生地を一枚一枚をね、非常に本当に大切に預かってくれましたね。まあ、サンプルを作るということで、こっち側としてはまあまあどうなってもええなという気持ちで持っていった生地もあったんですけど、その一枚一枚も本当に大切に預かってくれましたんで、
うん、
やっぱりその職人さんの心意気っていうのはやっぱりフランスであろう日本であれやっぱり一緒やなっていうのは感じましたですね、
はい、嬉しいですよ ね、
嬉しかったですね。
そこまでその、うん、職人の手が入ってこう作ってんや、それに応えなあかんって言って、
うん、
向こうの方も一つ一つ丁寧に
やるから、俺がやるからには絶対ええもん作るというそのプライドですかね。
うん、はい、その、出来上がったものっていうのはもうそのサンプルでまず作られて、でその完成形、完成度を上げていくという作業をどんどんされていったんだと思うんですけれども、
うんうん、
そのまあ、コラボレーションですね、
はい、
フランスと京都というかその吉川さんとその村人のコラボレーションっていう、それはだいたい時間でいくとどれぐらい かかって出来上がっていったものなんです。
初めの構想の段階から言うとやっぱ1年半ぐらいかかりましたですかね。
それは長いですよね。
いやそれはね、やりましょうどうしてやろうってなってからもやっぱり無理やし、これ以上その突っ込まんとこかっていうことをお互いに多分何べんも思ったと思いますわ。
うん、
その中でやってましたんで、非常にそのタイムなんていうんですかね、こうポケットみたいな、時間の中のポケットみたいなのもいっぱいありましたですからね。だからなかなかそのものを作って初めての試みをするに至っては、なかなか、まあ、ずっとこうかかりきりやとそんな時間かかってへんと思うんですけども、時間的にはポケットもありましたしね。
うん、そういう形で作られたということですね。
はい
はい、そういう、いろんな試行錯誤もやりながら、されてると思うんですけれども、今後はどんな形で、やっていこうかと思われてるんですか？
いやもちろんね、やっぱりね、もちろんカバンとしてもね、村人とねこれからも組めるもんやったら組んでいきたいと思いますし、友禅の可能性というものをやっぱりこう世界に広げられたらなというふうには絶えず思ってますんで、それとともにやっぱりやっぱりこうなんていうんですか、基本自分の軸である置物での友禅をね、やっぱりその一般の方に、一人でも多くの方にこう分かっていただきたいという気持ちを込めて、着物を染めていきたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございました。後半にもお話を聞きたいと思いますが、ここで一曲お聞きください。リマコナで花歌です。バッタリ将棋のコーナーです。今日は街づくりのコラボレーションということで、
はい、そうですね、コラボレーションというのは、まあ、共同するという意味だと思うんですが、まあ、本来まちづくりというのは、市民と行政、それから、まあ、我々のようなこう建築とかまちづくりの専門家が、協力してまちを作っていかないといけないと思うんですが、で、まあ、以前というのは、まあ、行政主導型のこう都市計画的な進め方が多かったと思うんですけど、
そうですよね。
で、今はどちらかというとこう生活者の視点で街を見てこう住民がワークショップなんかを行ったりするこう市民参加型の街づくりっていうのが増えてるんですね。でこれも一つのコラボレーションだと思うんですね。
そうですね、地域と行政であるとか地域専門家含めたいう形で、
そうですね、はい、で私たまたま昨日、建築士会の、街づくり委員会が行っている事業で、高校への出前事業っていうのに行ってきたんですが、でこの出前事業っていうのは建築士が高校に行って、まあ、高校生と一緒に自分たちの街を歩いて、まあ、ワークショップを行って、まあ、悪いところはこういうふうに直していったらいいんじゃないかというようなことをする、まあ特別授業の一環なんですが、で昨日は東福寺の近くの日吉ヶ丘高校の生徒さんと、はい、それから子どもたちの安全というのがテーマだったんで、その地域の、月の輪小学校の子どもたちと一緒に、街を歩きをしてきました。でその時に地域の自治会の方がおっしゃってたんですが、去年のワークショップでの提案が、地域の人に通じて、暗かった道に街灯なんかが新しくつけられたっていうお話があったんですね。で、まあ、それが要するに学生とか子どもたちの声が、まあ、一応まちづくりに生かされたっていう、
生かされて、うん、で行政も動いて、はい、街灯もついたと、はい、うん、
そうですね、まあ、でそういうのがまあ本当のまちづくりなんだっていうふうに感じたんですが、で、私たちの暮らしている街を見たときに、まあ、もちろんそれぞれのお宅とかお店といった、まあ、個人の建物もあると思うんですけど、結構公共施設っていうのも意外と多いんですね。
そうですね、はい、
で、まあ、公共施設っていうと、まあ、一時箱物って言われて、まあ、税金の無駄遣いでこうあまりこう作られないというような方向に今なってると思うんですが、ただまあ公共施設っていうのはまあ立派な美術館とか、図書館だけではなくって、まあ身の回りの道路であるとか、公園とか、まああるいはその小学校とか中学とかね、公立の学校とか、あるいはまあ駅なんかも、まあ民間の電鉄会社でもまあ公共施設って言ってもいいと思うんですね。はい。で、そういったものを作るときにこう、今まではもう知らない間に勝手に出来上がってしまったということが、
で、できてからなんか不都合があったらあれが悪いこれが悪いって言ってますけど、そうですね、はい、そうじゃなくて、
そうですね、最近はだからまあ事前に地域の人にも知らされて、まあ、その意見を聞いたりこうワークショップなんかを行って、まあ、本当に自分たちが望んでいるものを作るっていうような、事例も増えてるんですね。はい。で、例えばまあ京都にしてももう、いかに他の都市とこう京都の 違いっていうかな、その魅力を作っていくかっていうのが今問われていると思うんですが、一昨年、まあ、市民と商業関係者、それから京都府警などで構成する、歩いて楽しい街中戦略推進協議会っていうのが主体になって、はい、まあ、市場河原町界隈で行われたあのトランジットモールの実験っていうのがあったと思うんですね。
車を全部止めまして、
そうですね、
でそれで歩いてあの街中を移動するようにしようという実験ですね。
そうですね、はい、あの片側今2車線あるのをもう1車線にしてね、歩道を広くして、まあ、ちょっと歩く人に楽しいようなね、そういったものをしようと思ってたんですが、まあ、そうした市民参加型のこう街づくりっていうのも、まあ、京都でも結構増えてきてると思います。
そういうやっぱり、初めから地域が入って事例っていうのはうまくいくんですかね。
うん、あの、まあ、簡単にうまくいくとは言えないと思いますね、うん、やっぱり皆さん利害もありますし、うん、商売やってる方は商売やってる方でやっぱりあのそういう繁盛するような、ね、方向で考えますし、うん、一般の地域の人は地域の人で、まあ、やっぱり静かに暮らしたいとかね、うん、まあ、いろんなあの思いがそれぞれあると思うんですね。ですが、まあ、そういった時にやっぱり調整役って言いますか、うん、コーディネートするような立場の人間が結構必要になってくるかもしれないと思うんですけど、まあ、それが行政の人であるのか、まあ、そういう、街づくりの専門家であるとかね、あると思うんですけど、で今まあ吉川さんのお話でやっぱりコラボレーションの難しさをちょっとお聞きしてたと思うんですけど、街づくりの場合ですとやっぱり参加する人数っていうんですか、それはコラボレーションする人の数がすごく多いですから、やっぱりなおさらそういう調整っていうのが難しくなってくると思うんですね。でまあ、昨年施行された、まあ、景観条例にしても、今後、まあ、市民とか専門家の意見を聞いてどんどん良くしていこうというような話になっているんで、まあ、その時にこのコラボレーションというのがキーワードになって、まあ、市民の皆さんがこう自分たちの街は自分たちで作っていくんだというような意識を強く持っていったら、まあ、いい街になっていくのかなというふうには思っているんですけど、
あの東山の高台寺の南側の公園なんかにしても、
はい、
あそこは防災公園いう形で開発っていうか、はい、まあ、あの整備されてますけど、あそこなんかもものすごい地域が入って、
はい、
自分たちがあの逃げ込める公園を作るためにどうしたらいいのかなんていうことを、もそれこそ何年やってあるんでしょう、もう5年とかそれぐらいずっとかけてずっと公園をいろいろやったりとかされてたりとか、はい、そういった形では事例であちこちに、
そうですね、
京都でもありますもの ね、
そうですね、京都の場合はほんで、うん、あの小学校の学区が一つ の、ね、あのネットワークになって動いてますんで、あの他の地域に比べると割とそういうのはあの集まったり動きやすい部分はあるかと思うんですけどね、うん、それからまあやっぱり景観的なことでいうとやっぱり京都は先端っていうかね、まあ、一番こう注目されている都市であると思うんですね、まあ、歴史的都市であるんで、まあ、京都の景観をどうしていこうかっていうのがあると思うんですけど、
うん、吉川さんなんかはその京都の伝統産業を守られる一人としてその景観についてはどう思われますか？
やっぱりね、京都市民がね、やっぱり今からはグローバルの時代ですんで、その世界に誇れる本当の意味での京都にねしていっていただきたいですね。例えば、うん、想像に至って非常に生活するに不便なとこも出てくるでしょうし、うん、あの今言わはったみたいに利害関係がある中でね我慢しなあかんとこが出てくると思うんですよね、
うん、
ですんで僕らその建築の資料とかから言わせていただくと、なんかこう誰もが納得するようなこう未来予想図といいますかね、ビジュアルをね少しこういう京都にしたら、例えばあの非常にこう世界の人から世界の人に自慢できんやでっていうようなね、こうビジュアルで分かりやすく知らしめていただくと非常に僕ら一般市民としては嬉しいですけどね。
なるほど、
はい、
あの打ち合わせに行かせてもらった時にちょっと聞いてたら、うん、若い時はあんまり京都はお好きじゃなかった、うん、まあ、神戸とかね大阪の方にファッション的な意味でも惹かれたっていうようなことですけど、まあ、やっぱりパリなんかに行かれてそういう古い街並みを見てまた京都の良さを、ね、改めて分かったということがあったと思いますけどね、うん、
強みですよねやっぱり。
そうですね、
絶対的に、うん、だからそういったものを、まあ、街づくりをするにあたって地域の人の声を初めからもみんな出してもらってっていうのがやっぱりもう道なんでしょうね。
そうですね、
うん、
でまあこう 取り返しのつかないような、ね、ことにならないようにこう、うん、早め早めにこう調整していった方がいいと思いますけどね、
はいはい、コラボレーションということで街づくりの話もちょっとしてみました。はい、京都ひと町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。